2ページ特集俵元ブランド地産地消の推進。豊かな農地を持つ俵元町では弥生時代の集落遺跡唐子鍵遺跡から分かるように約2000年前から行われていた米作りを中心にナス、葉物野菜のほうれん草などイチゴ、そして大和の伝統野菜に認定された味まいもなどが栽培されています。今回の特集では日頃から俵元町の農業に携わっている皆さんからご意見をお伺いしました。俵元町の農業について意見交換。参加者町長森明弘、農業委員会会長安田清和さん、農家代表者会会長上田光明さん、女性農業士安井由紀さん、新規就農者鳥田博也さん、農業への取り組みについて上田さん、日の光を支流に米野菜の苗主体という形で1年間を通して仕事をしている。日の光はおいしいお米であるが奈良県特産の品種ではないので奈良県産品種を作ったらブランド化になると考えている。安井さん、私の家では春はきゅうり、少し重なってカシューナス、夏、秋、きゅうりのハウスの後に葉物野菜のほうれん草や水菜をしている。天候によってやっぱり収穫量が違ってくるのでなかなか難しい。鳥田さん、私は5年前に奈良県の農業新規参入者支援事業に参加して、いちごとトマトの栽培について学んで収納した。夏場はトマト、主品目はイチゴ。これから直売のシェア、新たな売り先を見つけながら、生産面ももちろん見直ししたいと考えている。安田さん、市場制度が変わり、今は個人の店ではなく、スーパーなどの大手になっている。農家も規模を拡大し、法人化により雇用できるような、農業をしていかなければならないと思う。またこまめに自分のブランドを守ることも必要である。町長、現状を聞かせていただいてやっぱり俵元は農業の町だと改めて感じた。俵元の農業はまだまだ可能性があると思う。俵元の農業を儲かる農業にするにはどのように行政がサポートしていったらいいのか、その仕組みを考えていきたいと考えている。農業の抱える課題について、上田さん、時代の流れで米や他の農産物に関しては相手からの値段設定で決まってしまうところがあるので昔のように儲かるというような米作りではないと思う。奈良県産品種のブランド化により儲けることができる農業につなげていけたらと思う。安井さん、どこの農家さんにもあると思うが将来後を継いでくれる子がいるかちょっと不安です。またおいしい奈良のナスを全国的にもっと知ってもらえたらと思う。さらに今度できる道の駅のレストランで俵元さんの地元野菜を使った料理を出して広まっていってほしいと希望を持っている。鳥田さん、若い農業者の確保はずっと課題です。また現体制でもいろいろな支援があるが地域と行政の細かいサポート体制が若い農業者の確保にもっと必要であると思う。さらに飛鳥村のいちご狩りのやり方を一つのモデルとして俵元でいちご狩りの組織ができたらもっと力強くいちごをアピールできると思う。 安田さん、新たな担い手を確保することが重要で、その新たな担い手が農業で採算が取れるようにしないと、良い担い手を育成できないと思う。採算の取れる農業を行うためには、一定規模の農地や施設、機械が必要であり、そのために積極的な支援が必要であると思う。3ページ。農業のやりがいについて。安井さん、食べた方から美味しかったと言ってもらい、作ってよかったと思えることが、一番やりがいを感じる。また、私の作ったきゅうりを買おうと待っている方が何人もいると思うと、とても嬉しいし、やっていてよかったと思う。鳥田さん、いちごを食べて、おいしいと言われたら嬉しくって。もっといいものを、という思いが、もちろん農業者としたらある。また、県からの依頼で、新規参入を目指している方々に、自分の経験談を話した後に、その方々が就農したと聞いた時には、よかった。夢を与えられたと思う。一方、経験が浅いので、もっと頑張らないといけないと感じている。上田さん、野菜の苗、植物を種からまいて立派な苗にする、毎日見て成長してくれているという植物の育つ、植える、商品になって出ていくことが、本当に日々楽しく、嬉しく思っている。安田さん、作っておいしいと言われたらやりがいになる。まさにその通りだと思う。種をまいてものができる。それが一番いいことだと思う。手をかけていいものができ、おいしいものができ、それが農業の収益にもつながる。それが楽しみである。今後の目標について、鳥田さん、就農して5年目になり、いちごの苗を作る段階から、収穫、出荷、最後までのどの段階においても作り方を見直す時期に来ている。毎年温度などの環境が全然違ってくるので、臨機応変に対応できるような農業をして、品質の高い作物を作り、収益を上げていきたい。安井さん、毎年同じサイクルで野菜を作っているが、その年その年によって天候により違ってくる。毎年が勉強の連続で、少しでも収穫量を上げるとともに、高い買取価格が決まって利益を上げられるかということが、今までもこれからも目標である。上田さん、世代交代、今まで築いてきたものをうまく息子にバトンタッチできるようになれば、本当に最高だと思っている。また品種を増やしても対応できるように、新しい従業員を何人か雇って、もっと幅のある農作物を作っていきたいとも思っている。安田さん、これからの農業について、田原本町の活性化に貢献して、地産地消を進めていきたい。地域の方の健康や子どもたちの食育を考えた場合、道の駅もできるので、地元の野菜を食べて元気になるという地産地消が非常に大切だと思っている。町長、田原本の農業はまだまだ伸びしろがあるので、品種ではなく田原本の農業というブランドの価値を上げて広げていきたいと考える。飛鳥、高取、橿原、四季郡の6市町村での広域観光を活用して、いろいろな形でお客を呼べるような施策、田原本の農業、農産物がいいというイメージを出していきたいと思う。問い合わせ、農政土木課、電話 34-2077。 4ページ。 俵本町産の味舞芋。皆さんは味舞芋をご存知でしょうか。味舞芋の名前は俵本町安島に由来します。町ではイベント開催時に味舞芋の入った豚汁を弥生汁として振る舞ったり、県や JA 奈良県川東支店女性部と連携しながら PR しています。平成26年度に大和の伝統野菜に認定された里芋。外観、球状、特徴、豊産種で一般的な里芋と比べて収穫数が多く大ぶり。切った断面が白くてきめが細かく粘りが強い。調理特性、煮っころがし、田楽、蒸し芋、味噌汁など。名前の由来、昭和初期に県農事試験場、現在の県農業研究開発センターで里芋の品種比較試験に携わった地元の農業者が最も有望な系統として譲り受け、安島地区に導入。その後、現在まで種芋が引き継がれ生産されてきました。昭和30年代以降、地域内で徐々に栽培が広がっていき、いつの頃からか味舞芋と呼ばれるようになりました。県中部農林振興事務所農林普及課主任主査野村正俊さん。県では味舞芋を平成26年に大和野菜伝統野菜として追加認定し、俵本町の特産品として重点的に生産振興を支援しています。今後も新たな生産技術の情報提供や生産者組織の活動支援、さらには加工品の開発支援を通して俵本町産味舞芋の認知度向上を図り、町内外からその美味しさを求めていただけるよう努めていきます。農業祭でも振る舞われる弥生汁のレシピを紹介、味舞芋が美味しくいただける味噌仕立てのお汁。材料4人分、具材味舞芋、里芋2、3個、大根約2センチ、人参3分の1本、ごぼう5分の1本、ネギ、青ネギ1、2本、豚肉300グラム、薄揚げ4分の1枚、こんにゃく5分の1丁、ちくわ2分の1本、汁、だし汁 800cc、酒少々、味噌適量。作り方、1、ごぼうはささがきにしアク抜きをする。2、大根人参里芋は皮をむき、煮えやすく食べやすい大きさに切る。3、ネギは3センチ程度に切る。4、豚肉薄揚げこんにゃくちくわは食べやすい大きさに切る。5、鍋にだしを取り、1から4の具材を煮て酒を少々加える。6、煮えたら弱火にし味噌を適量加える。5ページ、味舞芋を全国的に PR するため町と協力しながら活動しています。味舞芋の普及活動に携わっておられる JA 奈良県川東支店女性部に活動内容や今後の取り組みなどについてお伺いしました。 JA 奈良県川東支店女性部は JA 女性組織3カ年計画、踏み出す勇気、学ぼう、伝えよう、地域とともにを掲げて、 会員262人、うち班長14人でいろいろな意見を出し合いながら、年間行事の計画を立てて活動しています。その活動は、夏休み親子クッキングフェスタ、農業祭オータムフェア、奈良県主催のあったかもんグランプリへの参加、味噌作り講習会、郷土料理体験学習の出前授業など様々です。農業祭オータムフェアでは、あじま芋を使った弥生汁の振る舞いをはじめとして、かやくご飯、さつまいもスティック、芋ぼたを販売します。また、あったかもんグランプリでは、あじま芋を使ったメニューを出品し、平成27年2月には特別賞を受賞しました。あじま芋を全国的に PR するために、町とも連携しながら、今後も活動を進めていきます。女性部では様々なことを体験し、勉強することで、友達や知り合いをたくさん作って、お互いに学び、伝え、教え、よかったと言ってもらえるよう、若い女性の加入にも積極的に取り組み、幅広い年代が一緒に参加できる活動を今後も企画していきます。俵元の農産物に触れてみよう。農業祭、日時11月25日土曜午前9時30分から、26日日曜午前9時から、場所、川東営農経済センター、JA 奈良県川東支店。内容、農産物の販売。新鮮で安心、安全な俵元町産の農産物を販売します。各種イベント模擬店。そばドーナツ、みたらし、石焼き芋、ポン菓子など多数。なお、車でのご来場の際は、町社会福祉協議会の駐車場をご利用ください。問い合わせ、町農業振興推進協議会事務局、川東営農経済センター、電話 32-0363。